みんなおいでよ
東京精神科医。
この番組はハートフルたなし、フローラたなしを運営する社会福祉法人東京精神科医のスタッフが西東京市の高齢者支援活動を多角的にご紹介してまいります。一般にはあまり知られていない介護の現場、地域とのつながり、そして東京精神科医特殊の取り組みなどのお話を中心に分かりやすくお送りしてまいります。進行役を務めますのは東京精神科医フローラたなし相談員尾形と、
東京精神科医フローラたなし指定居宅介護支援事業所ケアマネージャーの菅野と、
FM 西東京の直美です。
さて本日のテーマは介護事務というテーマでお話ししたいと思います。それではみんなおいでよ東京精神科医スタートです。改めまして東京精神科医フローラたなし相談員尾形です。
東京精神科医フローラたなし指定居宅介護支援事業所ケアマネージャーの菅野です。
FM 西東京の直美です。そして今日はゲストの方お二人お越しいただきました。簡単に自己紹介をそれではお願いいたします。
はじめまして、東京精神科医特別養護老人ホームフローラたなし事務の杉浦です。
はじめまして、東京精神科医介護老人保健施設ハートフルたなし事務の為石です。
杉浦さんと為石さん、今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
2人女性が増えて私はテンションが上がっておりますけれど
もいつもテンション低かったみたいな
すみません、申し訳ないですでお二人も東京精神科医でお仕事をされているということなんですけれども、はいはい、お二人もともとこの辺り出身だと伺ったんですけれども、どちら出身なんですか？
はい、ずっと、生まれも育ちも西東京出身で。
杉浦さん、はい、西東京出身、はい、本当に地元なんですね。為石さんは？
私は隣の小平市出身です。
うん、実は私
そうですよ、ね、
中学が一緒だったっていう。
そうなんです、ことが、ね、多分同じ校門で ね
きっとね、
って廊下ですれ違ってたんじゃないですか。
ね、すごい地元感が、ね、こう嬉しいですよ ね。そういった地元にまつわる方たちが東京精神科医で多く働いていらっしゃるということなんですけれども、はい、勤続年数でいうとどのくらいになるんですか？杉浦さん。
4月で丸18年になります。
18年ですよ。
すごい。だって尾形さんたちよりも長いっていうことになる
んですね。全然
3倍
ぐらいうちが開設されたの、田中さんいくつでしたっけ？
1999年です。
だから今2018年
になる。
だからもう
ほとんどできた時から、
はい、2年目から働かせてもらっています。
そうなんですね。
今うちの東京精神科で一番の、はい、フル株、フル株って言
っちゃった緊張
テストが長いベテラン
でございますね。ベテランでございま す, ございます。
もともとこの介護系のお仕事をしたいと思ったんですか？
私が福祉に興味を持ったのは小中学校でガールスカウトに入っていたんですけれども、その活動の一つでご飯を作って地域の方に召し上がっていただくという活動をしていたんですが、その体験がきっかけで福祉の世界に興味を持ちました。
そうなんですね。為石さんは何年ぐらいお勤めになってるんですか？
私は15年目です。
長い、
長い
2人とも長いんですよ。
2人ともベテランでございますね。
そうなんです。
為石さんももともとずっとこう言った福祉系でのお仕事をされてる。
私はこの場合はの違う業界だったんですけれども、うん、まあ、人と人がつながる福祉業界に興味があって、でスタッフがたくさん中の事業所で働きたくて、うん、そしてこちらの東京精神科医で勤めさせていただいております。
15年前からやはりスタッフの数というのは多かった？
はい、100人以上おりましたので。
そうなんですね。今はどのくらいいらっしゃるんですか？
もっと多分今増えてます。
130人くらいですね。
さすが把握してますよ。ジムですから
そうですよね。
でジムをお二人ともやられてるということなんですけれども、はい、どんな仕事内容なのかっていうのもねお伺いしていきたいと思いますけれども、
はい、まあ、介護ジムって言ってもあんまりピンとこない人はたくさんいると思うんですけどね、
はい、
普段どんな仕事をしてるんですかね？
普段は受付や電話対応と、そうですね、介護報酬請求、会計業務、給与計算などが主な仕事です。
それでも自分は一日デスクワークと思われがちなんですけれども、
なんか 家族の方とか地域の方とか事業所の方などと接する人と接することが多い仕事です。
そうですよね。玄関開けて一番最初に会うのがやっぱり事務の方ですもんね。
はい、笑顔で迎えるようにしております。
なんで受付業務っていうのはね、結構メイン電話対応とかもね、はい、やっていただいてるんですけどもね、はい、シフト管理とかもされてるんですか。
はい、はい、シフト管理の方は私の方がしておりまして、はいはい、給料計算を回してしております。
してるんですよね。
はい、
で私の給料と瀬村さんの給料も、
はい、私が握っておりますので、
やっぱ把握してるんですよ、はい、瀬村さん。
私のご機嫌によって2人の給料変わるってことはありませんので大丈夫です。
大丈夫、あの関わらない。
関わらないです。大丈夫です。
じゃあ大丈夫。
じゃあ大丈夫です。
そうですね。
この後ケーキ用意して
たので、ね、もうそれなしにしましょう。
しましょう、はい、
いやなんかこの雰囲気見てるとすごくお二人が皆さんと仲良いのかなというか。
いやいや、いつも仲良くね、してます
よね。そうですよね。
いつもいつも。よくしてもらって自分の
方本当にいつもお世話になっております。
もう信頼関係でございます。
すごくコミュニケーション取れてるのかな、はい、大丈夫かな、
はい、そうですね。まあ介護事務っていうのは、まあ、うちが特別養護老人ホームと介護老人保健施設併設の施設ですけども、はいはい、まあ、大体特養とかこういう介護老人保健施設、うん、あとどの辺で働くんですかね。
そうですね、看護師さんたちがいるナースステーションとかでもそうですし、はい、介護保険請求が関わるような事業所ですと大体皆さんいらっしゃいますよね、
はい、そうですよね。やっぱり事務の人がいないと現場は安心して働けないっていうのがありますんでね、
はい、
で実際こういった事務をしようと思った時ってなんか資格とかあった方がいいんですか。
必ずではないんですけれども、はい、あった方がいいなと思う資格は介護請求事務だったり、はい、まあ、訪問看護ステーションはございますので医療事務だったり、はい、あと私たちはまあ会計をメインにしておりますので簿記が必要かなと思います。
簿記検定、
はい、
大変ですよね。
まあ、頑張って取りました。
え、何級とかでしたっけ、簿記検定って9でしたっけ。
9です。
何級の
2級を
為さん2級杉浦さん
3級です。
ああ、そうなんですね。別にいいですけど、
でも必ず必要というわけではないんですかね。
はい、そうなんです。
じゃあもし今学生の方たちが卒業してやってみたいな、でも資格ないしな、どうしようかななんて思ってても飛び込んでみて覚えながら、はい、後々資格を取っていくっていう形もできる。
はい、大丈夫です。
うん、で2人とも最初は資格とか特になかったのか。
まあ、私はもう最初から簿記を持ってこちらの業界に入りました。
はい、
杉浦さんは。
私は最初は特に何もなかったんですが、育児休暇中に簿記を取りました。
へえ、なるほどね。
じゃあ働いてから簿記取ったんですね。
はい、
それはそれで すごい素晴らしいですね。
そうですよね。
なんか他に持ってた方がいいスキル、資格がなくても働けるん
で、パソコンが必須ですので、まあ、ワードとエクセルができればと思います。
他には特にないですか。
あとはもうね、福祉業界ですので、うん、笑顔とやる気があればいいなと思っております。
そうですよね、
笑顔はね、2人とも今緊張しているからあまり笑顔ない素敵な笑顔ですよね。
ちょっと恥ずかしそうな ね、
そうですよね、
笑顔になってますけれども、
はい、でも本当笑顔はいつも2人とも絶やさずやってますもんね。
はい、
事務の皆さんはいわゆる9時5時ぐらいの時間帯で日中の勤務になるんですか。
8時50分から5時50分までの勤務になります。
じゃあ夜勤があるとかっていうのはもちろんない。
はい、
その辺はじゃあ子供いるとね楽かもしれ
ない。そうですね、
多分どこのあれでも一緒ですかね。平日の方が多いですかね。
どこ、そうですね、大体どこもそうだと思います。
そうですね。
じゃあ現場にでやってらっしゃる、介護をしてらっしゃる方との違いは大きくはその時間帯と、
ね、ありますね。
そうですね、場所によっては土日に交代で勤務ってところがありますけどね。
そうですね、まあ、その受付業務っていうのをやる上で土日に面会の多い施設なんかは、はい、受付業務がいないと回らないってところで土日働く事務もありますけどね。
なるほど、なるほど。
うちは警備にそこは土日はお任せしちゃってますかね。
はい、
はい、ですね。さあここで一曲お聴きいただきまして、後半この今いらっしゃる4人のつながり、仕事上ではどんな感じになっているのかお話を伺っていきたいと思います。今日の1曲目、タミシさんの リクエストナンバーということでございますが、どんな曲選んでいただきましたか？
はい、厚木夜の奇跡ですと、清美さんは聴覚障害を持ちながらも歌姫を目指して頑張っております。いつもこの曲を聴いて励まされています。
はい、それではお聴きいただきましょう。厚木夜で奇跡。
この番組はハートフルたなし、フローラたなしを運営する社会福祉法人東京精神科医のスタッフが西東京市の高齢者支援活動を多角的にご紹介してまいります。一般にはあまり知られていない介護の現場、地域とのつながり、そして東京精神科医独自の取り組みなどのお話を中心に分かりやすく お送りしてまいります。進行役を務めますのは東京精神科医フローラ田梨指定居宅介護支援事業所ケアマネージャーの菅野と、
東京精神科医フローラ田梨相談員尾形と、
FM 西東京の直美です。そして後半も引き続き為石さん、杉浦さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お二人のお仕事をね、少し前半でお伺いしましたけれども、この事務という役割、やはり重要ですか？
めちゃくちゃ重要ですよね、佐野さんね。
そうですね。
まあよく介護保険サービスではチームケアが大切だっておっしゃる、まあよく言われてるんですけどもね、
はい、
まあ今隣に菅野さん、ケアマネージャーですけども、はい、ケアマネージャーを調整役中心として、まあ、いろんな介護職だったり医師だったり、まあ、たくさんの専門職が連携してチームケアを作っていかなきゃいけないっていうふうに、まあ、言われてるんですけども、はい、ちょっとその中で忘れがちなんですけども、
はい、
介護事務っていうのは絶対いなきゃいけない存在ですよね。
そうですね、縁の下の力持ちと言いますが、
はい、
目立たない、他の人には分からないようなところですごく私たちのことを助けていただいてます。
そうですね、まあ、お二人はそういうふうな実感ってあります？
あります。
タミさんはあると、はい、
まあそのもしかしたら実感しないのかもし、まあ薄いのかもしれないですけども、こちらサイドとしてはね、私相談員なんですけども、まあ、菅野さんがケアマネージャーなんですけども、はい、こちらからすると本当に事務のがいないと何にもできないっていうのは正直なところですね。
そうですよね、
まあ、特に私なんか先ほど言ってたその介護報酬の部分の業務とかが事務がやってくれないと本当に何にもできなくなっちゃうかなってところはありますね。
事務をその部分をお願いしているからこそ、はい、利用者さんとかのことを考える時間に結びつく。
そうですね、外部の、方たちとの連携とかに、集中できるといったところがありますね、はい、他の施設の相談員とも仲良くしてるところがあるんですけども、はい、そういったところだと事務が一切いなくって自分たちで全部やってるよってところも聞いてあって、電話対応とかも全部自分で相談員がやるってところもあって、そういったところは普段全然そういった連携の仕事ができない、相談員としての仕事ができないって嘆いてる相談員がいるんで、うちは本当に杉浦さんと田村さんに助かってますね。
そうですね、
助かってますね、本当に。
ありがとうございます。
普段言えないんでね、こういうところで言わないと、
う
ん、
そうですよね、
テンス上がんないんでね、
うん、私もケアマネとして外に出ることが多いんですよね。で、外に出てしまうとどうしても連絡が取れないとかっていう時に、はい、事務の方に連絡を回してもらって、うん、で、後から連絡をくれたり調整をしてもらったりっていうことが多々ありますので、うん、本当にいつもお世話になってます。
こちらこそ。
こちらこそ。
でも利用者さんの家族とかの立場でしたら、はい、ケアマネさんとかに連絡取りたいのに取れないっていうストレスってやっぱすごく大きいと思うんですよ、うん、
はい、
でワンクッション、帰ってきたらかけ直しますねみたいな形だけでも、
はい、
どこかにつながるっていうのは安心かもしれないですね。
そうですね、で本当に緊急の時には私の方の携帯にも連絡をくれますし、
はい、
はい、
いつもね、外部から連絡してくれる、まあ他の相談員、他の事業所の相談員とかいるんですけども、
はい、
このジムの杉浦さんってどういう顔してんのとか、
あ
外部の人が来た時とか、ジムが気持ちいいねとかってよく言われてるんですよ。うちのジムなんか評判いいんですけどね、まあ、それを二人に言ったことはないんですけど、
今初めて
言うんですけどね。
でも声の印象もとても大切ですよね。
大切です。
そうですね、
まあ先ほど言ったように受付業務っていうのはあるんですけども、事務っていうのはやっぱり施設の入り口と出口 になりますので、施設の看板になりますので、はい、それの印象によってかなり大きく変わるんじゃないかなと思いますね。
お二人、杉浦さんと為石さんは何か気をつけていること、仕事上でありますか？
ですね、笑顔ですね、やっぱり。
そうです
ね、うん、笑顔で、まあ、気軽に相談できる場所になったらなと思ってます。
気軽に相談できる場所になってると思いますね、実際。
あ、そうなってたら嬉しいですね。
まあ、まあ、ご利用者様とかご家族様、うん、まあ、いるんですけども、まあ、本当はそれの気軽に相談を受けなきゃいけないというのは相談員の仕事なんですけども、まあ、なかなかそういった時間がない時とかはあるんですけども、意外とジムの、まあ、2人に相談しているってことが多いんですよね。
そうですよね、多いですよね。
多いです、多いです、多いです。すごいそういう役割、ジム以外の役割のチームケアの中の一員になってるかなと思いますね。
どこにどう相談したらいいかわからないけれども、とりあえず連絡してみようという方も多いんじゃないですか？
そういう時やっぱり最初ジムに対応になっちゃいますんで、
そうですね、そこからまた適切なところにつないでもらうっていうこともありますしね、
そういうことを考えると、もう本当に給与計算だったりとか、そういうお金のことだけじゃなくって、その施設の中身っていうのもしっかり分かってなきゃいけない、
ね、把握しておかないとやってきますよね。
いや本当ですよね、この職種、この専門職はどういう役割を持っている人たちなのか、はい、全部把握してないと、
電話がつなげないので、
そうです、誰につなげべきものなのかっていうのをしっかり把握してないといけないですもんね、
は
い、です
ごくあたふたしている電話をかけてる側からすると、間違ったところにつながれてしまうと、またそれでね、
そうですね、
イライラになってしまいますもんね、はい、
そうですね、やっぱり笑顔で安心できるジムにうちはなってるんじゃないかなと思いますね、まあ、本当家族とか利用者だけじゃなくてね、職員もよくね、ジムに、なんか菅野さんなんか特にね、よくジムに時間
よくいらっしゃいます。
そうですね、
時間潰してらっしゃいますよね、はい、
なんかね、はい、一日、私の一日はもういつも杉浦さんにおはようございますで、終わる時にも為石さんにお疲れ様でしたって言って、私の一日を終わってきますので、
多分その間でね、無駄にジムに行ってるとなんかよくね、喋ってる姿見ますよ。
そうなんです、辛いことがあったりした時にジムに行ってお話をして癒してもらうっていうのがね、私の楽しみですね。
いや本当そうなんですよ、ジムにはそういう役割もあるし、ストレスクッション機能がねすごくあるんですよ。
いや、じゃあこのジムのお二人のストレスは皆さんもちゃんと解消してあげなきゃですよ。
もちろんですよ、
そうですよね、
まあ、今日も甘いも用意しておきます。
はい、後で、はいはい、よろしくお願いします
お願いいたします
とか、あと実習生、
はい、
実習生、大学生の実習生とかよく受け入れるんですけども、受け入れ担当私だったりするんですけども、まあ、1週間とかねやって帰るときに、なんかやたらジムに5日間お世話になりましたとか、
いらっしゃいます、やっぱり実習生、
は
い、
そうです
ね、なんか私がね、たまたまですけど全然そういうの仲良くなれないんですけども、それも仲良くなってますよね、いつも。なんか
そうですね、なんかなるべく緊張をほぐしてあげる声かけをするようにはしています。
あ、そういうふうに思ってやってるんですね、
はい、
実習生の緊張をほぐしてあげようと。
自分が緊張してしまう性格なので、はい、初めて来る方には、なるべくその不安を和らげてあげられたらいいなと思っています。
そうですか、ね、このホスピタリティ
ね、素晴らしいと思います。
私にはないですけどだから仲良くなれないのかな、実習生と。
いやでもお互いないものがあるからこそいいんじゃないですか。
あ、その通りだね、そういうのあうんの呼吸でやってますけどね、
そうですね
お互いにね
杉浦さん、目は見てあげてください
全然見ないですけどさっきは全然私の目を見てくれないんですけどね。あと他にもですね、はい、まあ、本当に介護職員としての機能がありまして、はい、まあ、こういった認知症の方のご利用者様なんかは、やはり家に帰りたいっていうふうな希望がある方がいるんですけども、そういった方が職員が見守りが効かない中で施設を一人で出て行ってしまったりとかっていう事故がよくあるんですけども、
許可を得ずに勝手に出てしまう。
そうですね、まあ、いわゆる離縁っていうんですけど、施設、園から出て行ってしまう離縁事故っていうんですけども、まあ、そういった方の見守りをやっぱり入り口から出ようと、で入り口出口から一人で出てしまうんですけども、そういった方を事務の方がね、よく見守りをしてくれるっていう風な機能もあったりとかして、
すごく重要じゃないですか。
いや本当助かってます
よ。そうですよね、
最後その事務が見てくれないと、もう一人でどっか行ってしまうっていったことを何とも防いでるっていうことがあるんで。
そうなんですね、
はい、
すごい 重要な役割じゃないですか。
まあなんでまあ、そうですね、
事務業務以外の部分での活躍がうちのチームはかなり多いかなって感じがしますね、
うん、そうなんですよね、うん、ショートステイの送迎の時とかにも時々手伝って乗っていただいたりもしますしね、
う
ん、
そうですね。
じゃあ最後にお二人、自分のお仕事のやりがいなんていうのがあったらぜひ教えていただきたいんですが、
ご利用者様とかご家族様やケアマネージャーさんに信頼していただけるな、いただけているなと感じた時はやっぱり嬉しいです。
タミさんはいかがですか。
あ、私も同じでして、まあ、ご利用者様の笑顔を見たり、まあ、ご家族様、あとスタッフが気軽に話してくださることがすごいやりがいを感じております。
素晴らしいですね。ね、
じゃあ尾形さんと菅野さんがお二人に期待していること、
まあ、今まで通り笑顔で、うん、笑顔で私たちのストレスを癒やして
、はい、もう毎朝私のこと笑顔で迎えてください、
はい、
この後もこの後も施設帰った後も笑顔でよろし
く。嫌な時はお二人嫌と言っていいと思いますよ、ね、
じゃあ今日から
いやでもこうやって今この放送もしかしたら一番笑い声が多く出た回だったかもしれないですね。
かもしれないですね。
杉浦さん、為石さんの素敵な笑顔とともに、うん、そして素敵な思いとともに届けてまいりました30分でしたけれども、最後に音楽祭やったんですよね。
そうですね、土曜日、はい、土曜日に地域音楽祭毎年実施しておりますが、うん、うちの、利用者も参加して歌を歌って、向こう大小学校の体育館を使って、うん、地域の小学生中学生が演奏いたしました、はい、非常に盛り上がったと聞いております。
最後の、本当にその中学生たちは最後の
ステージになるんですかね。そうですね、卒業間際の演奏会、記念の演奏会ですね、はい、
そういったイベントには杉浦さん、為石さんは出たりはすることはあるんですか。
行事には参加させていただいています、うん、はい、
小学生と一緒にソーラン節を踊りました。
あ、踊りました、は
い、そういうこともやらなきゃいけないです、うちの授業は、はい、素晴らしいですね。
はい、いろいろお話を伺ってまいりましたが、そろそろお時間近づいてまいりました、
はい、以上今回は介護事務についてお話をしました。今回も盛りだくさんでお送りしましたが、私たち東京精神科医の西東京市での活動を少しでもご理解いただければ嬉しいです。今夜7時からの再放送もお聞きください。またこの番組は放送終了後インターネットのポッドキャストからも配信しています。各検索サイトから FM 西東京または東京精神科医で検索してみてください。次回来月の第2月曜日のこの時間もどうぞお楽しみに。ここまでのナビゲーターは東京精神科医フローラ田梨相談員尾形と、
東京精神科医フローラ田梨指定許諾介護支援事業所ケアマネージャーの菅野と、
FM 西東京の直美と、
東京精神科医ハートフル田梨事務の為石と、
フローラ田梨杉浦でした。
はい、来月からはメインパーソナリティお二人の組み合わせが少しずつまた変わっていくという、
また変わってきますんで、はい、もう続々東京精神科スタッフ登場しますんで
新しいメンバーもね
やからかやからかどんどんスタッフ登場しますんで、
はい、その辺も皆さん来月
お楽しみ、
新年度も楽しみにしていてください、はい、さあそれでは次回もせーの、
みんなおいでよ東京精神科医。